さあ始まりました水曜オリジンアワー。お相手は
新藤助新藤
新藤助朱里之助と
ケイジャージです。
よろしくお願いしま す。3月11日の水曜日生放送でお届けしております。
はい、
始まりましたけれども、
寒くなりましたね今日。
いやそう、急にね、昨日ぐらいからまた寒くなって、一昨日ぐらいから
めっちゃ豪雨でしたよね。
あ、めちゃくちゃ雨も、ね、久々にあんなに降ったなぐらい。
もう雨の圧力でもう倒れ込むぐらいでしたよ。もう
そんなに
川の重さでね、
もう雨の圧力。
いやそれそれもうリアルにバケツをひっくり返したような雨降ってない、それは。
いやバケツどころかですよ、も
う。いやそんなに
気をつけないとね、
歩けないぐらいの雨ね。まあでもそんな寒くなってて、ね、僕あのリスナーさん、名前ちょっとど忘れしてしまったんですけど、がおすすめしてくれたサウナに行ったんですよ。あの壁の、
はいはいはいはい、
そうそうそうそう、あの東町にあるリタイム、
はいはいはい、
で
鳥広の義母さんだ。
あ、でしたっけ、鳥
広でしたっけ、
多分
でしたよね、
だったと思います。
このね、あのサウナがめちゃくちゃ良くて、カプセルホテルの、まあ、中にあるサウナ、なんですよ、だから、まあ、いわゆる健康ランド的な、まあ、立花立花湯みたいなところと比べたら、もうめちゃくちゃ小さくてこじんまりとしてて、まあ、シャワーも、まあ、6、7個ぐらいで、サウナも座る場所が4席なんですよ。4席って僕が今まで見た中で最小なんですけど、
はいはい、なるほど。
それが
ケツ8個分
で、ね、お前ケツ2個って考えてんの、あれおっぱいみたいな感じで数えてんの
ケツ8個分だ
じゃん。いや俺はあのケツは1個と思ってるよ、俺はケツは割れてるけど1個でしょ
1個か
カウントは、
そうか、ごめんね、邪魔して。
いや邪魔してじゃなくて、いやケツは4個分やったから、俺の換算で言えばお前の換算で言えば8個分よ。で、ね、それでね、だからそれをこうそうしたのか分かんないんですけど、
はい、
あの普通、あの温度計大体ですよ、平均、まあ、90ぐらいなんですよこのサウナって。
え、
サウナ内、
そんなに暑いの？
そんなに暑いっす。
90度？
90度っす。
いや90度ってもういい、やけどじゃないわ。100で振って、水振ってんだよ。
いやこれはね、あのこれは、ね、僕調べたんですよ、なぜサウナは高温なのにやけどしないのかっていうのは、まあ、こういう、まあ、理論があって、あの水に比べて空気は熱伝導率が低いから、そんなに熱が伝わらずにやけどしないっていうことらしいんですけど、まあ、だからその分湿気が高かったらもっと暑さは感じるっていうことなんですけど、要は水分が多いから。
いつも言ってるのはだいたい
90度ぐらい。ただこれ4席しかなくて、まあ、そのヒーターとその広さがまあまあ、
ね、
狭いがあるというので100度いってるんですよ、この温度計が。でもめちゃくちゃ汗かいて、でもう気持ちよくて、で冷水入って休憩してを何度か繰り返して、でまあ最終的にここテレビもついてなくて、で見るもんないさ、
やだ、
なんかうっすら洋楽みたいなの聞こえてて、その洋楽みたいなのに耳を澄ましてとかやってたけど、
掃除のおばちゃんの歌ではない。
あ、はいはい、なるほど。
いやいや、よくあるパターン。そんなおしゃれサウナおばさんいないよ。
違うんだ、
マット変えながらフンフンフンっていう
洋楽
歌ってる、イエスタデーっていうおばちゃんいないでしょ。
イエスタデ
ービートル
ズ数ある中からイエスタデーよ。
アイワトラブルなんとかトゥデーはいないでしょ。そうだから俺耳澄ましてたりしてたけど、まあそれも飽きるわけじゃないですか。
まあ飽きもチンコしか見れないんじゃない、も
う
なんもない。
ケイジャさん、そうなんですよ。
やっぱり
本当にそうなんですよ。
もうそうなるんじゃない。
本当に見るもんなくて、俺もう最終的に気を紛らわそうと思って、暑いから、もう自分のチンコ見てたんですよ。でこれ大発見して、
マジで大丈夫？
いやマジです。
どうしたどうした。
まず最初にびっくりしたのが、
その前にちょっとオチっぽいことを先に言ってしまってごめんね。
そうなんですよ。ケイジャさん、
申し訳ない。
そうだ、ケイジャさんの、ボケを潰しても悪いんですけど、俺本当にチンコ見たって話なんですよこれ。まあまあ、結局は
して大発見
を当てようのコーナーが。
違う何でもクイズにしなくていいから。
にちんこ。
尿道からもう一本。
いや、にちんこじゃなくて、いや、尿道からもう一本出てきた。いや、見た目ほぼ見るがいやし、それは。
ターミネーターの口の上に来ちゃったんだけど。
ごめん、魚屋でバイトしてるから。
あ、そっか。
身近なもので例えてみた。
大発見。
大発見があって、まず最初にね、見てたんですよ。そしたら、この、まあ、おけっけがあるわけじゃないですか。
うん、
おかかみたい、
はい、そうそう、おけっけがもうまさにおかかみたいに、おかかみたいではないか、このたこ焼きの上のかつお節みたいな感じで動いてるんですよ、めっちゃ。
怪我？
怪我。
おお、はいはい。
カチャ足状態。うん、で、ハッケってこんな動くばっていうのがまず一つ。これが熱いから熱で、うん、その毛が動いてるのか分かんないですけど、うん、動いてるのかなと思ったんですよ、うんうん、でもっとよく見てたら、うん、もうそのもの自体が動いてるんですよ。
もの？
もの自
体、いや要はこの玉と棒がもうなんかそれこそなんかもう貝みたいな元気なサザエぐらいの勢いでは動いてるんですよ。
ハンドスピナーぐらいってこと？
いやそこまでじゃないでしょ。そしたら右左入れ替わってない、それ最終地点によっては。じゃあ要はこれ なんていうのかな、この不思議な感覚としてはそれ呼吸に合わせて動いてたりしたらそれは違うじゃないですか、
うん、
もうで動いてる感覚があって動いてるんだったら、まあ、まだわかるじゃないですか、うん、何の感覚もなく、呼吸に合わせるわけでもなく、もうただ自ら意思を持ったように、うん、なんか本当に別の生物みたいな感じで動いてるんですよ、
はいはいはい、
だそれが動いて多分その上の毛が動いてるのかなっていうのも俺の理論なんですけ
ど、
通常時にこんなに自分のそれを見たことがないんで、
はいはい、
何がどうなってるか分からないんですけど、うん、サウナだけの現象なのか普通そうなのか、なんか
物が毛を動かしてるんじゃなくて、もしかして毛が操り人形みたいな感じで上から
、ああなるほど、
物を動かしてるかもしれないよね。
あ、毛の強い力によって、毛の
引力によって、
なるほど、いっぱいあるしね毛もね。
でも玉が動くってのは高校時代みんなで話題にならなかった。
あ、マジで？
野球部でみんなで見せ合いっこし、ね、近代とか。
あ、通常時にってこと？
そうそうそうそう。
なんもなく
て、なんもなく玉は動くっていう。
あ、意思と関係なく。
意思と関係なく。
初めて知った。
俺近代の玉見たもん。俺
で動いてた。
動いてた、
ええー、
あいつはめっちゃ動くって言って。
近代ってまたね、名前が
確かに、
またそっちをメインとした
確かに近代、相当大きな金を持ってる近代ではないですけどね。
一番分かりやすいから大だからみたいな、ね、
一応近所大駅で近代だけど、
近代、ね、
この話をしたら確かに
お前の体から独立しようとしたんじゃない？
いやいや、お前、いや、アイルランドかや。
ちょっと行ってきますって。あれ何、離れないよ。ほら人の体から離れないように
女湯に行こうとしかもしれない。
かもしれない。
独立して自分の意思とは。
行ってきますって言って、
そうそう
そう、
それはね、
ウニウニしながら、
玉を足としてこう、
なるほど、分かりやすいもん、完全に分かりやすい。イメージもできる。
脳みそがチンチンすぎる人がたまに女湯に行ってしまうっていう事件はあるけど、チンチン自体が女湯に行くっていう事件は未だかつてないよ。未曾有よ、それは。
そうなん、動いて、でも動、うん、ごめんね、やっぱ動くよな。
動いて、
あ、普通に動いてます、普通に。
ションベン俺してる時も、
はい、
あのノーハンドでたやるさ。
はいはい、ノーハンドでやる。いやいや、まずダメだ。いやいや、金玉動くのどうでもいいから。
ま、
いやいや、まずノーハンド。なんでノーハンドなんすか。
因数分解しよう、後で全部まとめて答えるからお願い。
いや本当。いや一個一個行きたいわ。
ノーハンド、
ノーハンドなんすね。
ノーハンドでやったら右左動くよ、こうやって。
あ、それは水圧じゃない。
水圧か分からんけど、そうそう。
いったらホースを全開だったらビュビュビュビュビュってこの、
あ、なるほど、
暴走するシステムじゃない。そう、
これは棒側の話ですか。
棒側も。
右左に
行くの。玉も、玉もそれはもう、喜んで。喜びさんで。喜びさんで。
でも、ノーハンドだ
かます。ノーハンド。
いや、もう、あの、喜んでもよく分からんさ。なんなん、え、
うん、左手もそれだけどね、喜ぶ
ん。いや、スラムダンクかや。
動くよ。
動く、動くんだ、
うん、これは見たことある、俺も自分。
そうなんですね、うん、初めて知った。
もう自力で、だからもうそのもっと先があるかなと思って動いて、
はいはい、
ああそういう流れなんだ、体の神秘だなとか思いながら、
はいはい、
オチはもう、大オチはもうアナルだけは見れんかった、肉眼で見ることができんかった
のに。なんで俺サウナでそんな元気だと逆に
ずっと見ようと頑張ってたん
で、それだったら俺もっとサウナに入れるよ。
アナルで、アナル見るって。
いやいや、じゃそういうことじゃなくて、いや、暑さ我慢できずに。
でもお前のはでも相当激しく暴れてたんだぞな。暑か、暑いとか体が反応したのかな。
ツイキャスでアニゾーさんが、
はいはい、
温度が尋常じゃないから動くだろうなって、睾丸は。
それもやっぱあるんだ。
やっぱあるのかな。
今思い出したんですけど、中学校ぐらいの時に超激寒の冬に、
うん、
そのまあ当時付き合ってた人と公園みたいなところでずっと座っておしゃべりしてたんですよ、
うん、
そしたらどんどん玉が痛くなってきて、
おう、
ごめんもう帰るっつって、
おう、
家着いて見たら玉がなくなってましたね。
いや、なくなってた、
本当に。
中に
どういうこと。
玉は寒いから暖かいとビヨーンって伸びるけど、
おう、
寒いから中に体の中に入ろうとします
。怖っ、そんなことある。
で父さんめっちゃ
ちんとも痛いっつって、うん、下も腰叩いてくれて、うん、どうにか事なきポロって出たん
です、ポロって出たか覚えてないけど、
ちんともってそんな簡単なシステムなんだ。
ただよくあるさ、バキとかで、うん、空手の達人が、うん、達人レベルになると金玉を相手の金敵を避けるためにキュッて中に内側に入れることができる、
内金になるんだ。
そう、
もなんかで聞いたな、都市伝説か分からんけど、このお相撲さんも力士も、はい、ほとんどもう自力で中に入れて、やってるって聞いたことあるんだけど、これ多分都市伝説かな。
だから回しからボロって2つ出て
もしかしたら、
あの大体はあのそんなでかくないよ多分ああいう人って大体ちっちゃいから、まず
脂肪つきそうじゃん、脂肪もついて、
あそこにもつくんだ。
なんか、
だから回しから出たら相当なもんよ。
格闘系はそうなのかな、やっぱダメージで、インサイドに、インサイド金玉じゃない？
ああ、インサイド金玉、かっこよく読んでいいよ。
ごめんね、突っ込んでの目線がね、強かったけど、ごめん、本当に。
いや、でも、ああ、じゃあ、それは一理あるかもしれない、うん、じゃあ、寒かったら引っ込む、
暑
か
ったら、ね、もう外に出て動く。竿もね、玉の竿もガンガンインサイドに行くからね。
確かに確かに、縮こまって、
そういうことあんのかな。あ、確かに熱いと、熱いとウニにするっていう。
あ、でもこの、サウナ入って、冷水入って休憩しての休憩の時も、まあ、なんとなく見てみたけど、サウナほどは動いてなかったから、あ、じゃあ要は、あ、動いてると思わなかったから、
サウあれじゃない、冷水でキュッてしまったものが、うん、一気に熱いとこ行ったから緩む動きじゃない。うにゃーんって。
ああなるほど。
ああなるほど。
どんどん伸びてってるのをお前は目撃したんじゃない。はあ。だから冷水でも見たら、うーんってまた動いてるんじゃないか。
あ、なるほど。逆に縮こまり顔で。
そうそうそうそう。
はあ、はあ、はあ。
もしかしたら。
ああ。そういうまあリタイムでしたね。もうリタイム。
リタイム。うん、じゃあよかった。いくらだったっけ。
あ、これがね、あの800円なんですよ。まず。
安いね。
で時間制限もなくて、うん、で、
しかも宿泊しない人も行けるってこと。
そうそうそうそう。
最高だな。
でその日に、事務所行って、うん、うちの、まあ、サウナの師匠の代表に教えたら、うん、師匠もその日行ってましたね。
へ
え。でよかったなっつって。
なるほど。なんかじゃあこのなんていうんですか、そういう複合施設っていうんですか。そういう感じなんですか。うん、もう宴会場とかもあるんですか。
宴会場までは行かないけど、
カプセルホテル泊まるところとサウナと、
サウナとあと普通の、
まあ大浴場とか、
部屋とで、あとなんか1階に軽く、おつまみとかお酒とか飲める場所って、でめちゃくちゃ安いですよ。だって、カプセルが普段いくらか分かんないんですけど、うん、あのエレベーターになんかお得な、何枚綴りセットみたいなチラシ貼られてて、うんうんうん、
回数券みたいな。
そうそうそうそう、
はいはいはい、
でサウナだったら、5枚綴り3000なんですよ。だから1回あたり、600円、
うんうんうんうん、
で宿泊カプセルホテルが5枚綴り1万円って書かれてて、うん、1回あたり2000円じゃないですか、
うんうん、
だから2000あれば、カプセルにも泊まれるっていう。
なるほど。
びっくりしてね。
いいところですね。
順とすけライブ福岡メンバーで行ったら、でもことぶきがあぶれるわけでしょ
うか。あぶれるっていうのは
4人しか行けないから。
はい、まあ、同時に入らなければいいけどね。そう、でも本当に代表が言ってた、じゃあ今度行くかっつって、じゃあサウナ部また集合だなっつって、
うん、
代表が言ってたんで、ケイジャさんその時一緒に行きましょう。
もちろんでしょ。
いや嘘つけ。
それはみんなのウニウニ見ようぜ。
なんで見合うんですか。
ウニウニ。
あ、でもマジであれは本当に確認してほしいです、みんなで。
うん、
でもまずは通常状態を見ないとわからんな、確かに。通常状態を見とこ。
男は動く、女性も動くんですかね、女性も。
女性は何が動くの？
なんかその局部と
父とか。ああ、チブサ。
チブサ。
まあ、女性はさすがに自分ではね見ないと思いますけど、チブサは、でもチブサはなんかそんな。ただのあれでしょ、皮膚でしょ。
けどなんか動く動かないではないですけど、女性はなんか右の方がでかいとか言いますよね。
え、
サイズ
みんな、
え、マジでそんな
左か、
でかいとかあるの。
女性か、ま
あ、
片っぽが、女性からしたら左 か心臓を守るために熱くなってるとか言いません。
あ、じゃあそれで言ったら男もどっちもちっちゃいからわからないだけで、実はちょっとだけ
差があるんですかね、
左の方がでっかい
から。なるほど、あるのかな。まあまあ
らしいです。
情報欲しいですね、うん、じゃあ女性の、
女性の情報も
動くところを教えてほしい。
女性が
エロいっていう意味で 欲しいですね、情報。
いや、エロいっていう意味かい。
意味でちょっと欲しい。
エロという意味ではなくてっていうのが普通ですよ、こういう時は。
そうですね、
うん。エロという意味でじゃないよ。うん、
なんか嫌なことがあったら、かたくなに閉じるとかね。
ああ、もう分かりやすい
な。まあまあまあ。
分かりやすいやつだ。なんか変なこと言ってしまったら、まあ、あれ、俺なんか怒ってるなと思ったら、父がデジし
まカチッて音が鳴って
。いや、ごめんごめんみたいな。
で、自分では意思なくなんだ。
うん、そうそう。
何の話だわ、これは。
いやうん、ちょっと、ここ、骨折れてるんかなと思うぐらい、ちょっと今日から。
いや、危な
っ。ちょっと俺、元気ないっけ、本当は今日。すごく。
確かになんか、声のトーンが。
マジで？
はい。
あの、あばら折ったみたいな感じのやつで。
何したんすか？
わからんけど、めっちゃ痛いっけ、今日の明日から。一応、昨日ぐらいから違和感はあったんだけど、首が、いつもの感じだったから、
はい、
大丈夫かなって、朝起きたら、もう心臓こっち、はい、上の方、
はいはい、
もう最悪ぐらい痛いけど、もう要はもう鼻に鼻呼吸が痛い。
あ、じゃあそれもう折れてるじゃないですか。
ちょっとで吸うだけでもううわってくるし、
それもう
鼻をこの時期鼻すすりたいなってやった、はい、吐くのもめっちゃ痛いけど、どうする。
もう最低でもひびじゃないですか、それは。
だからね、奥だわけよ、筋肉組織なのか。一応ちょっとたまに最近筋トレちょっとだけよ、
はいはい、
やってたわけよ。筋肉痛かなとかも思ってたけど全然違うくて、無理してやったからか分からんけど、
なんか神経が擦れてとかってないですか。
そんなことあるか。
ありません。
筋肉組織なのか、
骨の神経、
骨の神経同士が擦り合ってとか。
あ、じゃあ無理な動きして
筋トレのフォーム間違ってなんか
これかもしれんわけよ。
だからたりとかしてるじゃないですか。
じゃあまあ逆に神経痛かもしれないっていう、うん、可能性もあるんだ。
だから、うん、今日めっちゃ痛くて、
あ、
飯食うのもきつくて。
マジっすか。
もうがっかりだ今日。本当は
飯食うときは何が痛いんすか。
いや分からんわ今日も。だから呼吸が多分メインと思うけど、
はいはい、
もう座ったときにも、まあ、今は大丈夫なんだけど、
はい、
なんか痛いわけ。
はあ、
なんか吸うのかな、スープは吸うみたいな。
玉の話からめっちゃ心配な話。
俺ももしかしたら内臓系かなとかも思ったんだけど。
怖い怖い怖い。
でも明らかに体はこの、例えばこうね。
はいはい。
ここ俺今。
元気ミルクの体勢だと。
うん。だこっち側にやった時に。
逆サイド右。
痛いわけよ。今はちょっとゆっくりやってるけど。
伸びじゃなくて縮めた時に。
縮めた時にとか。
マジで骨同士じゃないですかね。
だから骨と思うわけよ。どうしようかなと思って。
加藤さんがやっぱり早期かなと、
うん、ねえ、
外側だったら 骨
早期、
内側だったら軟骨かもって言ってます。
軟骨かもしれん。そしたらちょっと無茶な腕立てをやっちゃったわけよ多分。
どういうことですか、無茶なっていうのは。回数的に、
まあ、言ったらまあちょっと回数はそんなにやってないわけ、
は
あ、その手を広げたり、なんかね、
はいはいはい、
内側にやったりするんだけど。
あ、これも通常のやつですね。
内側とか肩幅は普通のは別にいいんだけど、
はいはい、
ちょっと手を伸ばした時にやる時にちょ床がつるつる滑るわけよ、
はい、
床が、
はいはいはいはい、
でそれを滑らないように無茶して我慢して、
あ、なるほど、
その上でこのなんていうの、腕立てをよやってたわけよ、
はいはい、確かにそれ力の方向が分散しますね。
手がつるつる滑るから、
はいはい、
それが積もり積もってこうなったんかなと思ってしまって。
なるほど。
なんか変なやつもこっちめっちゃ、
これは病院じゃないですか。もう
だからもう明日お願いしますっていう話でね、明日治ってくださいと。
確かに明日起きてもう痛ければ、
あ、そうですね、
もうそうですね、それかもう今日の夜
自力で外科手術かな、
うん、外科手術
自分で
細木勝子かや、
ちょっと麻酔買って注射ぶち込んで
いやじゃあ麻酔はやるんだちゃんと、
メスをぶち刺して、
うわーっ、いや麻酔やった瞬間にもう手も動かないんだから、
バーンってやるぐらいの。
ちょっと今細木勝子ってどういうこ
と。いやな、細木勝子
ブラックジャックとかだ。細木勝子占い師の、
いや、あの細木勝子
自力で外科手術が、
それは俺間違えた。
間違えた。細木
和子。間違えた。あの、細木和子は。
どういうこと？
じゃあ、細木和子は昔、麻酔なしで手術をしたっていう。
そうなの？
そうそう。話をしてて。
あ、麻酔なし。
それ思い出した。自分でじゃなくて。
自分でじゃなくて。
麻酔なし。だケイジャーさんは、麻酔ありの自分で手術だったから、
そう
ですね、間違えた。完全に。
ブラックジャックとかだよね。
うん。
ね、自分で。
ブラックジャック。ブラックジャックよ。
なるほど、
そう、
まあまあそういうことで気をつけましょうねっていうことで、もう痛いんだよ本当に。
だからノーハンドなんですね、ションベンするときは。
いやそんな俺普段から男気出してノーハンド、フリーハンド。
いや男気の意味が分かんないですよ。
男気でオラオラオラっつって、
うん、あ、汚れないためにみたいな感じですか。
いやそんなのも関係なく
関係
ないんだ。
汚れてもいいからみたいな、
うん、
でもこの時期に病院行くのもちょっとなんか怖いですもんね。
ああなるほどね、まあ、うん、病院とかも行かないですこんなので。
うん、いや行った方がいいよ。
いやこんなので行かないですよ。
いやまあ明日とか明後日のね、うん、様子によって絶対行った方がいいと思いますけど。
心配ですね。
うん、
はい、
まあ、そういうことだったんですよ別に。本当は言いたくなかったんですけど、
いえ、ね、また来週にはまだ情報解禁前ですけど、ケイジャーさんの新しい CM も始まりますから。
あ、そうなんですか。
はい、
え、
ね、
あ、そうなの。
はい、
大丈夫なのあれ、そういうこと言って。
いや、まあまあ、
何の CM
か、何の CM か言わなければいいんじゃないですか。
なるほど。
来週の水曜日にはもうオンエアされてると。
痛くなかった頃のケイジャーさんが見れるわけです。
そうそうそう、
そうですね。
だから来週もピンピンしてるケイジャーさんがテレビに映りますんで、うん、
なるほど、
この後痛くなるんだなっていう目でね、みんなも、ね、見てもらえれば。
確かに確かに、
はい、いいかなと思いますんで。
そうですね、なんか痛い話
よろしくお願いします。
はい、
はい。じゃあ、それでは CM の後は新コーナーも、
はい、
あるということでよろしくお願いします。メールアドレス、origin@fmnahat.jp、すべて小文字で、origin@fmnahat.jp までよろしくお願いします。
FM なは、78.0MHz、あなたの夢を叶えるラジオ。
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
78.0FM Naha。Your radio station。
さあ、水曜オリジンアワーやっております。さあ、それでは、CM 前にも言いました新コーナーが始まります。
はい、水曜オリアワー ラジオコント。
今考えてる。
完璧だ。
タイトル、
ラジオコントの部屋とかラジオコントの世界とかにしようかなと思ったんですけど。
なるほど、
まあ、それは毎週変えていきましょうね。
じゃあ今回はシンプルに、
今日はラジオコント。
ラジオコント。
なるほど、
うん、部屋とか世界とかをじゃあ今後ついていくかもなんだ。
そう、うん、ラジオコントとは言ってますが、
うん、
これもう毎週ちょっとやっていこうかなと思ってます。
ああ、なるほど。
お、
今日は多分3分ぐらいですかね。
あぐらい、結構な、うん、ね、台本の長さがありますよ。
新がね、今回作ってくれまして、
はいはい、
これもう毎週ですから。
あ、もう毎週なんだ。
もしかしたらもう1分の時もあるし、
はいはい、
30秒の時もあるかもしれないです、
うん、いやでも、じゃあ今回は3分はだいぶ力入ってますからね。
ね、うん、じゃあ行きましょうか。
はい、
じゃあラジオコントあーれ
あー、お代官様やめてくだされ。
何を何を。
まあ今日は悪酔いが過ぎますわ。嫌よ、もう
嫌よと言いながらも抗うその手に力が入っておらぬではないか。嫌よ嫌よ、もう好きのうちとな。
そんな意地悪なこと言うのはよしてください。ああ、もうやめて。ほら、そんなにがっつくから帯が。
おうほうほうほう、どれ、わしに任し申せるそれ。
あれ、
良いではないか、良いではないか。この世には銭よ、銭が回れば女も回る。
あ、もう一つおまけに目も回る。
か。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
いやー、つい先日行われました世界アーレイ選手権で見事優勝を果たした山田長山ペアのお二人にスタジオで生アーレイを披露していただきました。改めてお二人、世界戦を終えていかがでしょうか。
そうですね、課題アーレイで少しロシア勢に遅れを取る形になってしまったんですけども、あのフリーアーレイで巻き返せたかなと。
はい、フリーは圧巻でしたね。でもやはりロシア勢のプレッシャーは相当なものだったんじゃないですか、長山さん。
はい、やはりビコイッチ選手の早帯巻き、そしてイワン選手の軸のぶれない回転はすごかったです。まあ、ただ日本発祥のアーレーだけでは負けたくないかなって、結果フリーでは全力でいきました。
なるほど。いやー、しかしここまで来るのにかなり努力を費やしたのではないでしょうか。
まあそうですね、やはりアーレーはフィジカル面だけじゃなくて、あの演技とか表情も評価されるんで、そこはかなり時間を費やしましたかね。
なるほど。具体的に言うと、
はい、そうですね、あのやはりやらしい垂れ下がった目尻とだらしなく伸びた鼻の下を手に入れるために、それぞれ強みに引っ張ったりしましたね。
引っ張った。
はい。あの、こういうふうに、あの、目尻と上唇をこう、ぐにゅーっと。
なるほど、ぐにゅーっと。
はい。
中山選手は？
私は、あの、シンプルに帯の長さを長くしました。
帯の長さを？
はい。それが結果、前人未到の3回転半につながったのかなって感じです。
なるほど。あの、奇跡の3回転半はシンプルに帯が長かったからなんですね。そして、すごかったのは、アーレーの時のビブラート。
まあ、少しでも加点しておこうと思いまして、あの、ダムの精密採点2で、はい、かなり練習しました。
素晴らしいですね。そして何と言っても、フィニッシュの、なんかこの二人、うまいこと言ってるな、ポイント。なんかうまいこと言ってましたね。ゼニーは回ると？
ゼニーが回れば女も回る。
あ、もう一つおまけに目も回る。
なんかうまいこと言ってますね。
いや、あれ実は本番で出たんですよ。
本番で、
なんか本番になったらよ、ね。
なんか降りてきたっていうか。
いやいやいや、恐れ入りました。さあ、それでは全国の将来のアーレストに一言お願いします。
君たちの未来に、幸あれ。
いや、最後もなんかうまいこと言ってくれました。山田、長山ペアのお二人でした。
はい。
はい。ありがとうございます。いや、ちょっとね。
いやー、もう超対策ですよ、これは。
やっていただきましたけども、どうでしたかね、皆さんね。
どうでしたかね。
もう、これもう、皆さんのメールとツイキャスだけが、
うん。
ね、無観客お笑いですから、ある意味。
うん。
ですね。全く感想届いてない
です。そうなの？やっぱり。
おケイジャーさん、今日病院行ってくださいと。わらばあさんが。
なんか出てたんかな。あれ、出し切れてない、あれ。
不調だったんですかね。
まあ、
そうなの？
一応頑張ったんですけどね。まあ、とりあえず、継続が大事かなと思いますので。
まあ、やってるうちにラジオとコントのまた、うまい具合のテンションも見つけきれるかもしれませんし。
もう、なんでしょう、二人変えてきてもいいですし。
いや、俺の方変えてくるな。もう今日これやりましょう
って。なんか思いついたな。
あ、思いついた。
それで行きましょう。
ね。
毎週、毎週やりましょう、これは。
うん。
ね。
コントね。
うん。まあ、これまた他の曜日との差別化も図り。
確かに。
やっていきましょう。
でもなんか、あれだな。なんか、終わった後の、なんか、なんとかの部屋とか、なんとかの世界とか、なんか、そういうものができたら、なんか、出囃子とかもつけてもいいなと思った。
ああ。
出囃子と、あと、はけ囃子。
なんか、終わりかもしれないですね。
そうそう。終わった後に、ちゃんとコント始まりました、終わりましたっていう、この、まあ、キラキラキラでも何でもいいし。
なるほど。
確かに。
うん。
コント内でなんか使う音とかもね。
ああ、確かに。そう、ラジオだから。
ノックとか。
ラジオを生かして。
音は。
あ、そうか、お前が、お前が自由に音使えるから。
そうそうそうそうそう。
もう、この、コントしてる途中に、あれこれ、ちょっと危ないなって空気になったら、また、ちょっと BG 流して、アドリブも入れきれるし。
なるほどね。
あと、まあ、毎回3人じゃなくて、まあ、2人か1人とかは、もしかしたら分けてくるかもしれない。
確かに。
まあ、パターンが。
やっていきましょう。
はい。いろんなパターンがあると思いますんでね。
はい。
お楽しみにと。いうことで、はいはい、まあ、ラジオコントやったからこれご褒美的な感じなんですかね。万代さんから、ラジオネーム万代さんからチキンいただきました。
ありがとうございます。
嬉しい。
はい、もう万代さんの先週ね、
うん、まあ、
チキンをくださいと
言ったからね。
もう3人でね、うん、たかったわけですよ、もう、
はいはいはい、
ラジオ内で。
確かに。
はい。いや、ありがとうございます。
いや、本当に。
いや、そしてこちら、鶏と卵の専門店、鶏玉の。
はいはい、秋山さんが働いてる、はい、
バイトしてるところの。
そうなんですね。
チキンをいただきまして、おいしそうですね。
100% じゃないですか、もう。
あ、もう 100% は嬉しい。じゃあ、これ、ケイジャーさん、どうですか、うん、でも食べたらきついんですね、今。
あ、もう大丈夫ですよ。
ビミシー。
もう、治ってますから。
もう治ってるんですか、いや、ほん
とに。何きっかけなんですか、
実は。
いつ治ったん
ですか。8年前の話。
8年前の話かい。ホットな情報を流せ、ラジオなんだから。
全然大丈夫ですね、全然大丈夫なんで。
じゃあ、ちょっと。
いや、もう食ってください、まずは。
じゃあ、いいですか。
いや、すごい。
鶏玉といえばですからね、修理の。
そうでもないよ。うん、鶏玉といえばでもないけど。
動く玉、動く玉の。
いやいや、動く玉の鶏玉。
なるほど。
いや、鶏関係ないです。
お前、うまいな、伏線が。
いやいや、鶏玉食うために玉の話してないですから。いただきまーす。
うわ、すげえ、すげえなー。
うん。
どうですか？
甘っ。なんか、うん、唐揚げ、普通の唐揚げの、
うん、
味より、なんか、マイルドな、なんかニンニクかな、マイルドなのにニンニクの風味がするというか、美味しいですね。
万代さんからも、
はい、
これで通算68話目になるそうです。
68話目になりますか。
なるほど。
32話で100になると。
はいはいはい、
32話で。
なるほど。
340ぐらいあるんだったっけ、チキンで。チキン340
だった。増えちゃってる。分母が増えちゃってる。
同じやつも持ってきていいやつだった
っけ。いいの。一応チキン100でやってますから。
そっか。
もともとのルールは。
別種のやつか。
別種じゃなくて、もう100でやってます、ずっとチキンだけを。
そっかそっか。
チキン100個差し入れをいただくというね。
いや、でもありがとうございます。企画やってまして。本当に最高です。まあ、
経営者さんも一回、鎮痛剤100も今後。
いえ。
なるほど。
それは99個効かない予定なのっていう企画だな。
あ、そうか。
難
しいな。
いや、ありがとうございます。でも、万代さん。
ありがとうございます。じゃあね、ちょっとチキンもいただいて元気ももらったんで、
はい、
でもそのままメールの方も、
あ、行きましょう。
行っちゃいます？
行ってくださいよ。じゃあ、
はい、じゃあちょっと今
メール好きでしょ。
いや、まあ、メール嬉しいですけど。
あ、そっか。
ちょっとのケイジャーさんのね、
あるね
iPad の方を今ね、
できましたか、
操作してますから。
お、
あ、来てますね。
はい、お願いします。じゃあ行きましょう、目覚めよケイジャージ世代ということですね。
ありがとうございます。
じゃあこちらですね、水曜オリジンアワーの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
ありがとうございます。
全力応援、介護の現場チャンネル見ました。
ありがとうございます。
ケイジャージさんがおばあちゃん子っていうのは本当でしょうか、スンスということで。
そういう役だったんですか。
おばあちゃん子だから
動画で
言ったかな、俺。
ああ、多分ケイジャージさん。
見てないんですよ、ちゃんと。
が、この、金城さんっていう介護士の先輩の役をしている、
はいはい、
まあ、この介護士にを目指す人向けの、
そうですね。
YouTube チャンネルがあって、
はいはい、
で、まあ、それを見てくれたとね。
優しい介護レクチャー番組みたいな。
ああ、そうですね。
ですね。して、本日は、八重瀬の夢工房の陽子姉さんのお誕生日。ほら、バレンタインに可愛いチョコを水曜リアワに送ってらっしゃった陽子姉さん。
はいはい、いただきました。ありがとうございます。
首里の助さん。ハッピーバースデーシュリポンお願いねということで。
あったっけ、
いつものって感じになってますよ。
あの、い
つ
もの。ポッポーじゃないんだ。
いや、一回やったらわかる？ハッピーバースデーシュリポンで、
うん、
何だったかな、その時。ちょっとパッケージ思い出していいですか、
うん、
キューグシカシの俺さん。
あ、だったっ
け、何だったかな。まぁ、ちょっとやってみます。
ちょっとお願いします、じゃあ。
ようこさん。
ようこさん。ようこ姉さん。
はいはいはい。ハッピーバースデーシュリッポン。ハッピーバースデーシュリッポン。ハッピーバースデーディアヨーコさん。ヨーコさんといえば僕の同級生に、首里石峰出身のヨーコちゃんがいるよ。ハッピーバースデーシュリッポン。
ああ、だから、記憶が飛んでるんだ。
いや、ここまでエコいるんじゃない。寂しいかな。滑った後の笑いにエコー入れるんじゃないよ。
すげえ、じゃあ首里情報入れるんですね、誰も知らない。
そうっす、必ず
陽子ってい
たんですよ、
野球部マネージャー
で、ね、野球部マネージャー
の。ああ、なるほど。
ティーパンパンでバイトしてました、シュリパンありだす。
え、何？
ティーパンパンっていうこれお菓子屋さんでバイトしてました、シュリパンありだす。
へえ、そうなんだ。
はい、
可愛かったんで、じゃあちゃんと
まあまあ。
なんで超かっこいいって言えばいい。
あの福岡にもね来てくれてましたから、ライブで。
そうですね。
すげえ。
今は福岡に住んでまして。はい。
すごい。
野球部仲間の陽子ちゃん。
うん、じゃあ陽子姉さんもね、いや、夢工房の陽子姉さんも、
はい、
多分18歳。
18歳
かな。
いえ、相当風格ありましたよ。
未来があるんで頑張ってください。
夢があるじゃないよ、まさに。
さあ、目覚めよ、ケージャージ世代来てますね。月刊バスケットボールって昭和48年創刊なんだってね。読んでた、読んでた、昭和のユニフォームって女子の、女子のパンツはブルマーだったよね。男子のパンツも丈が短かったよね。加トちゃん何回か乗ったはずよ。かっこちょっと自慢。入ってたチームが強かった。って言う人も手を挙げて、はーいということで。
バスケだった。
いや、マジっすか。
剣道じゃないんですね。バスケやってたんだ。
しかもバスケもブルマだったんすか。
すごいな。もう48年当初だからそうなんじゃない。46年前、7年前で。
沖縄がダボダボに流行らしたみたいな話。
まあありますね。
あ、そうなんだ。
沖縄小作校でした。
沖縄やっぱすごいな、いやバスケ。
もうどこかっていうのは俺もわからんけど、でもダボダボになった時に一般だったっけ、
はい、
俺。
はいはいはい。
だ当時はもうみんな沖縄本島の人は、小座のゲート通りってあるんだけど、小屋に。はい、
うんうんうん。
あそこインド人とかがいっぱいお店やってんだけど、はいはいはい、大体もう全チームあっちで買ったんじゃないかな。あそこでしか売ってないみたいな。その丈が長いというか、ダボダボ。
今でも売ってますもんね。
うん。多分、そうだね。
すごいな。ダボダボを流行らして、で、今でもずっとそれで。
確かに。
食ってるってすごいですね。
外人サイズだからじゃないですか。
あ、
外人は今着る。
結果ドボドボになったんだ、日本人が、
う
ん、
あつけた結果
かな。
あ、じゃないです。
あ、もう元々
そういうデザイン
なんです。そういうビッグサイズデザインなんですね。
そうそうそうそう。
ああ、なるほど。
だからあっちも外国人、その軍が隣だから、はあはあはあ、そういう人たちに特化したあっちで流行ってるものを売ってたんじゃないですか。
ああ、なるほど。
それを沖縄の人が目つけて。
すごい、ブルマからドボドボは革命ですよね。
うん、
あんな短くてピチピチだったのに。
ブルマからはね、女子はいつからかは分かんないですけどね。俺の時、高校の時はもうピチピチが流行ったんですよ、男子。
へぇ。
あ、バスケもすか。
名門校のところは多分もう女子サイズで勝ってるらしいぜっていう噂で。上も下もピチピチ。
バスケっすか。
バスケで。
どのスポーツもありますね。野球もピチピチが流行ったり、あ、なるほど。イチローとかがピチピチできるか。
確かに。
流行ったり、はいはい、マリー・ボンズとかが、ね、やった時はこの末広がりというか。
はいはい、なるほど。
裾が広がってるやつ。
今も両方ですよね、プロ選手どっちかやってます。外野の人はパッツンパッツン
期待しますが、多いイメージですね。確かに
ピッチャーはまあダボダボというか、
あ、確かに、
まあ、分かんないですけど、ピッチャーであんまパッツンパッツンのあれ見たことないですね。膝下ぐらいまで上げるやつ、なんていうんですか、あれ。
あ、ストッキング、
ストッキングが見えるぐらいのシリーズもあるじゃないですか。
なん
か、
あ、確かに
確かに、なんでかな。
お、確かにな、うん、あれショートとかセカンドが上げるイメージですね、
うん、
なんとなく、
うん、あ、なるほど。いや、でも月刊バスケットボールに加トちゃんさんのってなかなかすごいですね。
すごいですね、
は
い。
さあ、エジプト情報来てますね。エジプトのイスラム教にもスーフィーの皆さんがいらっしゃるそうな。
スーフィー。
スーフィーは修行によって自我を滅却する人たちらしいんだけど、おじさんたちが、裾の広い衣装でくるくる回って。これ何でしたっけ、甲骨となるんだってということで、おじさんたちが、裾の広い衣装、
あ、くるくる回って甲骨っていうのは目が回ってるってことですか。
画像見えますよ。
おう、
なるほど。
こんな感じです。
あ、なんかスカートみたいな、スカートみたいので、
あ、裾が広いっていうかもうスカートだほぼ、ね。
ちなみにスーフィーの中には団体の中で修行に打ち込んだり教えを説いて回る人たちがいて、ダルビーシュと呼ばれてるそうな。
ダルビッシュみたいだな。
あのダルの名字はそこから来てるみたいよって。
あ、本当に？
本当に？
すごい。
あ、でもダルビッシュってお父さんがどこでしたっけ？中東らへんの。
だったの、エジプトだったかな。どこだったか。インド？インドだったかな。
あ、じゃあダルビッシュのお父さんもくるくる回ってる、その先祖
なんすかね、
先祖の一人なんすかね。
これはちょっとエジプトで生まれ育った俺でも分からなかったっ
すね。生まれ育ったんかい、
スーフィー。
いいえ、じゃあ分からんと。
スーフィー
なんで2回言ったばスーフィー
やりたいっすね。スーフィーダルビーシ
ュ。いいえ、あの横文字しか読めない読み上げアプリみたいになっちゃって読み上げアプリにして
ごめんね。ごめんね。じゃあ、ダムの予想来てます。80.1%。ショーの体重 46.7kg。桃心先生が本日ウインクされた回数2回。ではではコロナに気をつけて放送ちばってねということでしたね。
ありがとうございます。
以上ですかね。あとはいっぱいまた来てますよ、メールが。ということで、お願いします。
ありがとうございます。じゃあ、こちら、読んでいきましょうかね。
はい。
ハイサイ、つともです。
あ、どうも。
あざす。
昨日の18時から Windows 10の更新を始めて、24時間まだ終わってないです。動いているのかわかりません。進捗状況 24%、いつまで続きますかね、と。
あ、そんなかかるんだ。
更新っていうのはアップデートってことですかね。
じゃないですか。
はぁ。これは僕はパソコンはそんなに詳しくないんでわからないんですけど。
でも携帯とかでも結構長い時ありますよ。
う
ん、iPhone なんですけど。
はいはいはい。
しかもなんか Wi-Fi が繋がってて充電が満タンの状態でないとアップデートできないとか。で、やってもなんか1時間ぐらいかかりますから、使えなくなるよみたいなとか。
ああ、なるほど。
長い時ありますよ、たまに。
今って Windows って10なの？
今は10の次ですか？天が最大ですか。それすらも分かんないですけど、
ね、言ってそうなイメージあったけど、そうなんですね。
でも24時間やって進捗状況が 24% という、
ね、
分かりやすさが唯一の救いですね。
またそうですね。
100時間待てばいい。
これだから新しいの買ったらもう天がついてるっていうあれもあるんでしょ。天そのまま天のやつっていうか新しく買ったら。
ああ、もうそもそももう込み込みで OS が Windows 10で来るっていう
じゃなくて、もう元の今持ってるやつでアップデートしたと
っていうことでしょうね。なるほど。これね、もし、もう遅くて、もうね、もういらないってなったらください。ね、パソコン。
あ、欲しいっすね。ね、
もう僕たちパソコン持ってないんで。もしもうこのまま80時間ぐらいやって、うん、もうしびれ切らしたら、そのまま送りつけてもらって大丈夫なんで、もらえますんで。
うん、
よろしくお願いします。
うん、これ 5G とかはこんなのは関係ないんですかね。
あ、
5G って、その、ハード面の話、その電波の話なの。
電波の話っていうのはなんとなくイメージありますけど、ダウンロードが早くなるとか、
このなんていうの、このもの自体がすっごい機能ってこと、は
い
は
い、
5G。
いや、あ、
もの、これもすごいし電波もすごいってこと。
電波がすごいんじゃないですか。
で、プラスで
持ってる携帯を 5G にすることは可能ってことで。
あ、そうなの。
あ、なるほど。
だったと思う。あ、まあ太陽機種とかあると思うんですけど、何以上みたいな。iPhone、
まあ、結局あ
10以上とか
それが耐えられる
だったと思う。
俺のも耐えられるかな、ギリギリね。
ああ、でもなんか俺も iPhone
や、
はい、あっ、
耐えれるか、
耐えれるか
ボンってなるとか煙出る。
あ、そうそうそう、
5G だったら
俺ちょっと自分の記憶を呼び起こすのに精一杯で、そうそう。
まあまあまあ、でもいつか俺もそうなるんで、ね、
めっちゃ悲しい顔してたよ、
う
ん、お前が忘却の目をしてた時
もう一個なんか言わんといけんのかなって思うぐらいの。
いや、そうそうそう
ね、まあまあまあ、
そうです、ちょっと俺、上の空でした、今。
うん。でも、本当に大変っすね、やっぱり今時。こんな最新っていうか、パソコンってもう、すごいさ。それでこんな時間かかるって、やっぱり大変だな。
確かに。それだけ機能が、優れているものってことでしょうね。
うん、
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、それでは続きまして、新さん、首里之助さん、ケイジャージさん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオネーム、万代です。
ああ
、ありがとうございます。
差し入れもありがとうございます。
はい。
遅くなりましたが、新さん復帰のチキン届きました。あ、これ、新復帰チキンだったんだ、これ。
じゃ、もう全部我が輩のものじゃないですか。
そうだ、本当は。
急にお前、なんで一人称我が輩になったば。
やった。
本当はね。
やったぜ。
結果、新は何、どうすんの、これ。食べるの、
もう、平らげます。
ダイエット中ではね、チキン大丈夫。
チキンは大丈夫なんです。
あ、そうか。
あ、じゃあこの衣はダメなんだ、本当は。
これも本当はダメだけども、これも万代さんの愛です
か。さすがだな、さすがだな。
衣ごと。
愛で包まれてるわけですから。
なるほど。
衣ごと生きてます
よ。うん、あ、さすが万代さん。
ありがとうございます。
先月のライブ終わりで、首里之助さんと話したときに、次が69話ぐらいと話しましたが、あれから以前のチキン100のコーナーで送ったメールを確認したら、その時が67話だったので、今回は68話でした。それでは放送頑張ってくださいと。
ありがとうございます。
万代さんも本当に、
ね。
すごい優しいですね。
今年中に75ぐらいまで行きたいですね。
いや、本当に行ける数。
本当に。
いける数をギリギリでもいいからもらおうとしてますね。マックスのいける数を。
いや、もうこうなったらちゃんとやらんとね、本当に。
いや、でも、ね、普通、うん、もう69って言ったら69の方がいいじゃないですか、万代さんにとっては。 だって差し入れしないといけないのに、 それをわざわざ律儀に数えて減らした1は減らして自分の差し入れの、ね、回数を1回増やすという、ね、もう相当律儀ですよ。そう。
でも別に万代さん
だから、
お前万代の月100だから。から
全部万代さんがやるみたいな。
誰でもいいんですよ、誰の
誰。誰でもいいんですけども、基本的にはもう万代さんしかいないんで、ここもう2年ぐらいは。
いや、俺たちには青葉さんもいるから。
いや、新潟からのチキン、恐れ多いよ。募金もしてくれてるのに。
募金もさせて、資金も差し入れさせて。
自撮りを。
いや、うまそうだけど、そうだ秋田の比内地鶏とかいるからね。
単純に新潟のケンタッキーでもいいんじゃない
いや、新潟のケンタッキーは沖縄で買えよってなるから。
ねえ。じゃ新潟で作るからまた全然別だから。
いや、そうなの？
腐ってもいいから送ってほしいですね。
いや、あんなところ、いや、腐ったらダメでしょ。
腐ってもいいから。
いや、全国どこでも美味しいからケンタッキーなわけでしょ、あれは。
そうすかね、やっぱり。
うん。ということで、はい、万代さん。
でもありがとうございます。
ありがとうございます。
美味しくいただきます。
今後ともよろしくお願いします。はい。はい、それでは続きまして、新十月さん、刑事おじさん、こんにちは。青葉です。
ああ、どうも。ありがとうございます。
ありがとうございます。聞き直しクイズ、過去、去年、刑事さん休みの回と。おぉ、なるほど。去年ありましたっけ、刑事さん休みの回。
あるよ、あるよ。あるあるある。
ゲイの人の話をする二人。あ、僕と、シンですね。うん、はい。大阪時代、ホストで働いていたシンさん。おぉ。そこで、丸一。ホニャララ人のゲイと一緒に、丸に、ホニャララもあるよと言って、シュリノスケさんもびっくり。その、ホニャララに入る答えは、丸1と丸2それぞれという形で来てますけど。
丸1と丸2があるわけ？
ホニャララ人のゲイと一緒に、丸に、ホニャララもあるよ。
ホニャララ人のゲイと一緒に、ホニャララもあるよ。
はい。
覚えてますよ、これは僕。
これ、穴埋め問題で、丸1、丸2それぞれ。
ゲイの話なんでね、ホスト。時代のゲイの話、
はいはいはい、じゃあちょっとこれは僕も答え見ててシンもまあ出題者なんで、うん、ちょっと刑事さんお願いしていいですか。
何々人と一緒に一緒で
のゲイと一緒に何々もあるよ。
何々人の
ゲイと一緒に、
ゲイといえばやっぱタイかな、タイランドのタイ人の、
タイ人のゲイと一緒 一緒にで、
スポンの丸飲みかな。あるよ。スポンの丸飲みもあるよ。
いえいえ違います。
ゲイといえばスポンの丸飲み。
でもただタイ人は正解です。
うん、あマジで、
そうですね。
タイ人のゲイと一緒にあのスポンの丸飲みじゃなくて、
タイ人のゲイと一緒 に出たがりのお客さんのスポンポンのゲームあるよ。
いやスポンに
言いたいな。
ね、スポンにどれ引っ張られてるかそれ。
タイ人のゲイと一緒に。
じゃあ、シーン覚えてる？
これはもう、添い寝です。
正解です。
添い寝したことあるよって。どんな流れだったの、うん、
タイ人のゲイ、あ、ゲイか。俺間違った。
あの、なんか。
俺、まあまあいいや
ん。あの、チュラっていうあれだったんですけど。
あ、源氏名がチュラ。そ
う。私、豚の角煮作れるよ、つって。
お
ぉ。私の家来て、つって。うん。行って、豚の角煮食べて。チュラ寝ようっつって隣来てっつって寝て、触られそうなんでピシッと止めるじゃあもう俺食べたから帰るよっつって帰ったっていう。
その確認は、なんか謎のスパイスとかは入ってなかったんだ。
あでも特殊な味付けですよ、ちょっと。
ああ
謎のスパイスって睡眠薬的な、
睡眠薬とか。
ああなるほど。
どうなんですかね。
お前も似たようなもんあるからな。
いや僕はあのフィリピン人の、あのまあ、おばちゃんの、家で、手作りテビチを食べたら、
ギンギンテビチね。
そうそう、その夜ずっとギンギンだ
った。あ、なんか入ってるやし。狙ってたかもな。
だからびっくりして。
驚くほどギンギンだったんだ。
そう、何これと思って。
何、テレビ何見てたんだったっけ。
でも別に、
テレビ何見てたんだったっけ。
いや、なん
だろう。全然関係ないのに。もう全然、まあ、ギンギンするから。
もう全然アメトークとかですよ、本当に。もう何の関係もないのに勝手に、ええー、と思って。
その時も確認したんだ。
そうそうそう。びっくりして。
1年後ちょっとこれもまたクイズ出してほしいですね。青葉さんに。
クイズ、うん、正解は1年後。
何々人。
違う形で。
何々人の手びち食ったらみたいな。
いやね、青葉さん、それまでよろしくお願いします。PS、自分の部屋にあるネパール募金代、先週は2113円から今週は2688円に増加と。
ありがとうございます。
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 すごいっすね。ありがとうございます。
着実に 増やしていただいてますんで、うん、
はい、
本当にね、これは2万超えたらもう、
でかすぎる
んだよな。申し訳なさがだんだん勝ってきて、ね、
でかすぎ、確かに。
2万ですからね。いや、ありがとうございます、うん、本当に。
この間、ちょっと本買ったんですよ。
あの、はいはい。
で、そしたらなんかキャンペーンやってて。
ほうほうほう。
いくら以上買ったらっつって、なんかプレゼント応募券みたいな、応募してくださいみたいな。
はい。
その中に、あの、温泉っていう、温泉もあって。
はいはいはい。
宿、ペアの。
はいはいはい。
で、俺、それ、チェック入れたんですよ。どこどこの。いっぱい6箇所、10箇所ぐらいあったんですけど。
はいはい。
残念ながら一応新潟なかったんですけど、一応青森の方にチェックは入れたんで。
あ、おお、
なるほど。
もし当たったらちょっとね。
あ、青森温泉。
青森で。
あ、いいっすね。
足は全部こっちが出さないといけないから、わからないですけど。もし当たったら俺、青葉さんにこれ送りますよ。
ああ、これはいい。
ね。青森で温泉使ってくださいっていうこと。
あ、これはね、いい交流じゃないですか。
うん。当たったらですかね。これでちょっと募金の額がガッと上がりそうですね。
いえ、それまで見せるんじゃないよ。
青葉さんだと新潟だから近いさ。行けるさ。
はいはいはい。
もう宿泊代だけだから、これ多分で。
はい、ああ、なるほど。まあでもそしたら足代だけ出して、温泉入れたらいいですね。
いつぐらい発表が出るかちょっとまだわかんないですけど。
はいはいはい。
ぜひ、もし当たったら。
うん、
送ります
ね。いい、着々とですね。
いや、着々と進んでますんで。
おじさんのお店に置いてるのも。
あ、そっか、そうだな、我々がまだ見てない。
そっか。
あさとりょうさんが、こう、千円札入れる写真送られてきました。
いや、すごいな、りょうは毎回、前回の台湾の時から。
結局もうりょうさんだ、うん。最終的にはりょうさんに。
ありがたいですね。
俺がちょっと小遣い出したら、俺もいけるのかと思ってました、
ね、そう。あ、りょうさんが。
いや、全然いけるでしょ。
あ、じゃあ、行っときましょうね。
おー、いいよし。
行きましょうって。
いや、もう決定よし、としたら。
むしろ
もうスポンサーで
俺じゃあ一気に入れようなみたいな中にな、
そうだね。
俺もすぐ行きたいから一気に入れようなみたいな。
ええ
ー、いやもうすごいやし、もう
すごいな、
もう行けましたね。じゃあもう
ねえ、
いやー、
ありがとうございます本当に。
いやもういろいろな道筋があって楽しいですね。
うん、
ね、
ぜひ。
じゃとりあえず今のところ食通おじさん募金箱、
はい、
青葉さん、募金箱、
うん、
渋谷
で、最終手段のりょうさんの、
うんうん、
もうね、スリーの、
いや、すごい。
ビッグスリーのね、皆さんに囲まれてますから。ありがとうございます。そして続きまして、
今日メールめっちゃ来てますね。
あ、
ちょっとペース上
げます。すいませんね、
本当だ、
ね、
もうこれでも、
一気に行きましょうか。
ラジオネーム、幼児京さん。
あ、はい。
はい、ありがとうございます。
新都築さん、ケージアジさん、こんばんは。
はい。
僕は新都築のお二人と同世代で、また中南部出身なので、よく知り合い伝いで、お二人の昔の話を聞きます。
お
もずくマスターの新さんは、うん、意外なことに生徒会長をしていたという話や、朱里之助さんはどこかの会社の面接で、あなたを、動物に例えると何ですかという質問に対して、はい、ミーアキャットですと言って、それは なぜですかという返しに答えられなくて、落ちたという話などを聞きます。
よくわかるな。
すごいな。これしかも OTB の面接ですよ、これ。
あ、マジで？
OTB の面接で、
すげえ。
あの、筆記受かったんですよ。で、あの、筆記は結構もう絞られるんですよ。300から30ぐらいになって。
あ、じゃあ残って。
で、30になって面接して、
うん、
動物に例えると何ですかみたいな。これ、なんか、後から聞いたらあるあるみたいな感じだったらしいんですよ。
僕がやるやつ。
あ、そうなんだ。
でもその、ハウツー本みたいなの一切見ずに、いや、俺はアドリブっしょみたいな。もう、O1 グランプリ2回連続、
はいはい、
もう出場してて。
俺わかるでしょ。
もう大学生の中で最強だろみたいな感じで、俺はもう何も見ずに行くぜみたいな感じで行ったんですよ。そしたら、動物に例えると何ですかって、とりあえずここは面白動物を言えばどうにもなるかなと思って、ミーアキャットですよ。
そしたらまさかの、
それはなぜですか
レスポンスが、
もう
猪木猪木、ね、
そうそう、
ちょっと下顎が出ちゃって、
下顎を出すしかできなかった
っ。こいつ聞いたな
って。そう、母親が過保護でそのまんまミーアみたいなキャットみたいな言えればな。
いや、もしくはミーアキャットが生まれたからですとかね。
いや、もう O1 出たから OTTV で孫ありさんの名前出せば受かるもんと思って、
なるほど、
もう舐めた状態で、
ね、なるほど。今だったら何なの？今だったら、
今だったら
全然返すよ。
一発目
成長、成長してない。
一発目か。
成長してない。
すごい。ラジオで顔芸っていう。
いや、しかし、ね、私が気になっているのはお二人の隣でボソッと話しているかと思いきや、急に舞台張りの大きな声でコーナータイトルを知らすケージャージさんです。ライブを見てネタの基準さぶりがただものではないとすぐに分かりました。あまりにも気になっているのでウィキペディアで調べてみたのですが、はいはい、ウィキペディアの募金を無視し続けているせいか、うん、ケージャージさんの情報が見つかりませんでした。ね、そもそも載ってないと思いますよ。
俺はないんです。
ケージャージさんもしんとすけも、ケージャージさんはいつ頃からお笑いをしているのか、どんな人の、お笑いの影響を受けているのかなどをお聞きしたいですと思ったのですが、今日のラジオを聞いているとケージャージさん調子悪そうなのでやっぱりいます。お大事にと。いや、これはもう相当やっぱ
気使っていただいて、
もう今日はあばらが折れてる状態でのそうですね、ラジオですからね。相当調子悪いですよ。
両方の肺も潰れてる。
いや、肺も潰れてる。
腎臓と肝臓ももうないんで。
いや、ないんだもん。すでにないんだ。
どんどん打ってるんで。
はい、よく来たな、逆に。
頑張ってる途
中。打ってるんかい、しかも。病気じゃなくて。
背中に斧も刺さってる。
斧刺さってる。見えないけど。見えないけれども。
いろいろ頑張ってる。
俺には。剃ってるんだ。はい。気持ち的には。
徐々に言います、じゃあ。はい。
ね。ね、はい。じゃあこれはまた、来週女締めるください、幼児教さん。
みんな知り合いなんですか？
いや、僕、そう、だからだいぶ知ってるなと思って。
初めてですか？初めてですよね。
いや、初めて、いや、あの、じゃあ先週、あれですよ、あの、ラートで鍵屋で封をしたっていう。
ああ、そっかそっか。
話の方ですけど。
はいはいはい。
相当話詳しいな。共通の知り合いがいるんでしょうね、多分。
かな、
うん、知り合いや友達。もしかしたら同級生かな。
同級生なんですか？
おお、なるほど、ありがとうございます、はい。ちょっとね、今日たくさんメールがあるんですけれども、はい、少しお時間ですので、はい、また、来週ですね、紹介もしていきたいと思ってますんで、うん、はい、じゃあそれではちょっとケイジャーさんのね発表のコーナーも少しね時間がないんですけれども、はい、
行きますか。
ちょっとパッと行きます。
はい、本日のダムの貯水率 79.1%、 ストコットヒトバショーの体重 46.4kg。
めっちゃ痩せてる、
急に減ったんで、
うん、
ということですね。
はい、ま、ということで皆さんまた来週も、予想もメールもよろしくお願いします。はい、ということで水曜オリジナルはお相手は
しんとすけしんと
しりのすけと
ケイジャージでした。
ありがとうございました。